皆さんおはようございます。先月対抗節の第2週目にルカの福音書3章1節から6節より神の救いの道を整えると題して主イエス・キリストの先駆けとして使わされたバプテスマのヨハネのお話をしました。その続きである3章、ルカの福音書3章7節から14節にはヨハネの働きの詳細が記されています。ヨハネはヨルダン川周辺の荒野で神の国の到来と罪からの悔い改めを群衆に熱心に語っていました。それは罪を悔い改めても悔い改めにふさわしい実を結ばない限りその木はすべて切り倒されそして火に投げ込まれてしまうという神の厳しい裁きのメッセージでした。それでも多くの人々がこのヨハネのところに集まっていました。自分自身の罪を謙虚に認め悔い改めた人々は神の方へそれぞれの心を向け神の国の到来を待ち望んでいました。神の迫り来る怒り裁きからどのようにしたら逃れることができるのか、群衆はヨハネにそれでは私たちはどうしたらよいのですかと尋ねていました。群衆と同じように主税人もそして兵士たちも私たちはどうしたらよいのですかと熱心に尋ねていました。どうしたらこの悔い改めにふさわしい生き方ができるのか人々は尋ねていました。ヨハネは主の道を用意するための主イエスの先駆けとしてだけではなくて来たるべくこの救い主キリストを指し示すものとして宣教していました。今朝ルカの福音書3章の15節から17節そして3章の21節から22節を通してキリストがヨハネより洗礼を受ける物語について見ていきます。なぜ清い神の御子である主イエスが私たち人間と同じようにこの罪人と同じように洗礼を受ける必要があったのかご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よどうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたが私たちの心の必要を誰よりもよくご存知です。あなたの導きの言葉をあなたの戒めの言葉をあなたの励ましの言葉をあなたの慰めの言葉をあなたの癒しの言葉をそしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清めあなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし感謝して私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝ルカの福音書3章15節から17節そして、21、22節を見ていきます。お開きください。最初にもう一度3章の15節をお読みいたします。人々はキリストを待ち望んでいたので皆ヨハネのことをもしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。ルカがこの3章の前半に記されたヨハネの宣教の様子からイスラエルの人々がどれだけ当時このキリストメシアの到来を待ち望んでいたかを知ることができます。 その頃のイスラエルは預言者不在の時が400年に及んでいました。またローマ帝国の占領下にあり、人々はローマのこの圧政に苦しんでいました。不公平な政治や経済を行っている者どもが神に裁かれ、苦しく不公平な生活から解放されることを望んだ人々は、旧約聖書で約束されているこのメシアの到来を期待し待ち望んでいました。ですから荒野で神の国の到来と悔い改めのメッセージを語り、ヨルダン川で洗礼を授けていたバプテスマのヨハネが、もしかすると旧約聖書でヨエル書やマラキ書で予言されているメシアの到来ではないかと心の内で思っていました。そしてバプテスマのヨハネに対して、私たちはどうすればよいのでしょうか、真剣に尋ねていました。続く3章の16節17節お読みします。16節、そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。バプテスマのヨハネはイスラエルの預言者として自分の役割をよく認識していました。主の道を整えるために、特に主の自分の後から来るメシア主イエスキリストを指し示すことが自分の大切な働きであることをよく理解していました。16節でヨハネは明確に自分より後に来るメシアの偉大さを教えています。その方は自分よりも力のある王の王、主の主、キリストであり、自分にはその履物の紐を解く資格もない、身分の違いを教えています。当時のイスラエルの社会において、この家に来た人の靴を脱がせて、そしてその紐を解いて靴を脱がせるというのは奴隷の仕事でした。ですからその奴隷よりもさらに身分が低いということをヨハネは強調して言っているわけです。またバプテスマのヨハネが授けていたこの水による罪からの悔い改めと清めの洗礼とは違って、自分の後から来るメシアは聖霊と火による洗礼を授けてくださることを、ヨハネはその違いを、大きな違いを教えています。ルカの福音書、この3章に限らず全体を通して聖霊の働きが強調されています。1章15節17節では、このバプテスマのヨハネの父親であったザカリアに対して、主の御使いがヨハネがまだ母の胎にいる時から聖霊に満たされている、そのことを伝えています。また2章25節では、イスラエルが神の憐れみにより慰められるのを待ち望んでいたシメオンの上に聖霊が下りました。3章22節では、主イエスがバプテスマのヨハネに洗礼を受けた時に聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に降りてきました。4章の1節では、聖霊に満ちてヨルダンから帰ってこられた主イエスが御霊によって荒野に導かれたこともルカは記しています。そして24章49節では、神が約束された聖霊が与えられる時までエルサレムの都にとどまるように主イエスが弟子たちに命じています。ルカの福音書以外に記している使徒の働き2章4節から33節でも、 五旬節の日に、ペンテコステの日に、主イエスが弟子たちに約束された通りに聖霊を注いでくださったことが記されています。このように著者のルカが強調したかったことは、三位一体の神である聖霊の存在と働きです。バプテスマのヨハネが語っていた主イエスによる聖霊と火の意味が表されている、ルカによる使徒の働き2章2節から4節をお読みしたいと思います。使徒の働き2章2節から4節。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていて全体に響き渡った。また炎のような舌が現れ、分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。私たち人間がそれぞれの罪を悔い改め、外面的な印として洗礼を受けるとき、私たちの心の内に聖霊が注がれます。聖霊はいつも私たちと共にいてくださり、聖霊と火によって罪から清めてくださいます。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた者に与えられる神の恵みがここにあります。なぜ主イエスはイスラエルの民と同じようにバプテスマのヨハネから洗礼を授かったんでしょうか。続く21節から22節を読みいたします。さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下って来られた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。同じ主イエスの洗礼について、記されているマタイの福音書、3章の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書3章13節から15節お読みします。13節。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。主イエスがなぜイスラエルの人と人間と同じようにヨハネより洗礼を受けられたかという質問に答えるときに、最初の回答を今お読みしたマタイの福音書3章15節に見出すことができます。罪の全くない主イエスが罪人同様に洗礼を受けられたのは父なる神の御心でした。そして正しいことをすべて実現することが主イエスにとってもヨハネにとってもふさわしいことであったということです。神の御心にあくまでも従順であった主イエスと、メシエである主イエスに対するヨハネの従順がこのマタイの3章の記事に明確に表されています。神の御心は、御子イエス・キリストが人の子として受肉され、ご自分を虚しくし、しもべの姿をとり、人間と同じようになられることにありました。ヨハネから罪の悔い改めを象徴する水の洗礼を受けることに、その意味が表されていました。神の御子である主イエスが、ヨハネから洗礼を受けられたもう一つの理由は、罪人である人間と同じようになり、私たち人間を罪の滅びから救い出すために、 神と人間に仕えるしもべとして減り下ってくださったからです。受肉され人の子としてこの世界に来てくださったイエスは、罪人と一緒にヨルダン川の岸辺でヨハネから洗礼を受けるために多分待って並んで待っていたと思います。そしていよいよ自分の番が来て、同じ川の水に浸かり、罪人が浸かったその同じ川、ヨルダン川の中に入っていき、罪人と呼ばれる人と一緒に食事をされ、共に語り、共に歩き、罪人を癒し、すべての罪人のために十字架にかかって死んでくださった方です。神への従順と私たち人間への憐れみが主イエスの洗礼に表されています。このことが神の御心であったことは、3章の22節の神の肯定的なこの宣言というのか断言に表されています。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。主はこれほどまでに愛しておられた御子を、ご自分が愛されたこの世界と人間を救うために救い主としてメシアとして使わせてくださったのです。ヨハネの福音書を3章16節17節を読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。最後にまとめていきます。冒頭でお話したように、救い主の到来を待ち望んでいたイスラエルの人々は、バプテスマのヨハネの神の国の到来と、そして罪の悔い改めのメッセージに対して、それで私たちはどうすればよいんでしょうかと熱心に応答しました。主イエスの洗礼の物語を聞いた私たちも同様に、私たちはどうすればよいのでしょうかと問いかけることを、祈り求めることをお勧めしたいと思います。この主イエスの洗礼の記事をマタイの福音書、マルコの福音書、そしてルカの福音書、ヨハネの福音書とそれぞれ読み比べるときにですね、ルカだけがヨハネから洗礼を受けた後に主イエスが祈っておられたことを記しています。先ほどルカの福音書が強調する一つのテーマが聖霊の働きであることを話しました。もう一つルカが強調しているテーマは祈りです。ルカにとってこの聖霊と祈りの関係はとても大切なことでした。ルカの福音書には十二弟子を人として選ばれる前に主イエスが一人で山に登って祈っておられたこと、またペテロの信仰告白の後で祈るために弟子たちのペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて山に登られたこと、そしてルカの十一章では弟子たちに主の祈りを教えています。このようにルカは主イエスの生涯における大切な出来事の際に主イエスが祈って、いつも祈っておられたことを伝えています。群衆はそれで私たちはどうすればよいのでしょうかと尋ねています。まだ救い主イエスキリストを信じ受けていない方、洗礼を受けておられない方には今年洗礼を受けることをお勧めしたいと思います。そしてすでに主イエスキリストを信じ受け入れている方々にあって、同じ質問を日々の生活で祈り求めることをお勧めしたいと思います。どのようにすれば神の御心にかなった生き方ができるのか、キリスト者として聖なる神に習うものとして キリストに似たものとして変えられているものとしてふさわしく生きることができるのか、良い選択はできるのか、共に祈り求めていきたいと思います。また当時の群衆、主税人、兵士たちが聞いていたように、どうしたら良い実を結ぶことができるのか、悔い改めてその良い実を結ぶことができるのか、共に祈り求めていきたいと思います。使徒の働きの2章を引用しましたけれども、この五旬節ペンテコステ以降に洗礼を受けた者にとって、神の風、神の息吹である聖霊が与えられています。助け主である聖霊に満たされて、神の力を十分に受けて、キリストのしもべとして神と隣人に正しく仕えることができるように、共に祈り求めていきたいと思います。もう一つ最後に、今朝のイザヤ書の43章の4節の言葉にもありました。またルカの福音書の3章の22節の最後の言葉、私はあなたの愛する子、私はあなたを喜ぶという、この父なる神の御子イエスの承認の言葉は、洗礼を受けた者一人一人に与えられています。神がどれほど皆さんのことを一人一人を愛しておられるか、そして悔い改めて良い実を結ぶために良い選択をしていくときに、神が必ず私たち一人一人のことを喜んでくださる。私たちを尊い大切なものとして愛してくださっている神の愛がここに表されています。お祈りいたします。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書3章の御言葉をありがとうございます。神の子であるあなたが私たち人間の世界に人の子として降りてきてくださり、受肉をして、私たち人間と同じように罪人としてではなく、人の子としてバプテスマのヨハネから洗礼を授かったことを共に読みました。あなたが受肉されたというその言葉の意味には、あなたが私たちと全く同じような状況の中にあって、私たち一人一人の思いを、また痛みを、苦しみを共に味わうものとして、人として来てくださったことを覚え感謝いたします。主よ、あなたがあくまでも父なる神の御心に従順であったように、どうぞ私たちもあなたの教えに、聖書の言葉に従順に歩むことができるように助けてください。またあなたが与えてくださった聖霊が一人一人を満たし、一人一人を守り導いてくださいますように。どうぞ主にあって良い実を結ぶものとして、最後までそれぞれの信仰生活を全うすることができるように助け導いてください。日々新しくあなたの助けに、聖霊の働きによって聖なる神に習うものとして、主イエスキリストに似たものとして新しく作り変えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。